こんにちは、阿久澤です。こちらではですね、メルマガの読者さんからのご質問にお答えしたいんですけれども、なぜかはわからないっていうか、不思議なタイミングだなと思ったんですけれども、結構電子化に関するですねご質問を、いろんな方から同じタイミングでいただいたんですよ。同じようなタイミングでか、要は電子化が進むにつれて背取りっていうのは稼げなくなると思ってんですけど、どう思いますかみたいな、阿久澤さんはどう思いますかみたいな、そういうですね、メールを結構いただきましたんで、せっかくの機会というかね、いい機会なんで、私の考えをお話ししておきたいと思います。まずですね、結論から申し上げますと、電子化が進んでも関係ないと思います。関係ないっていうか、影響を受ける背取りっていうのももちろんあるけど、私の背取りスタイルにはあんまり関係ない気がしますね。そうですね。ほとんど関係ないと思いますね。むしろ、稼ぎやすくなるっていう商品も出てくるな、というふうに思ってます。仮に、既存の、ありえないけどね。既存の商品がすべて電子化されたとしますよね。そうなると、逆に稼ぎやすいよ。っていう風に思っちゃったりもしてますね。だから私としては別に電子化されてもされなくても、関係ないかなっていう風には思ってます。はい。これなんでかっていうと、結局は現物ニーズっていうのは必ずあるんですよ。必ずある。そう、いくら電子化が進んだところで、じゃあ全員がね、紙の本を読まなくなるかっていうと、そうではないし、じゃあ全員が、CD 買わなくなるかっていうと、決してそうではないじゃないですか。そう。使い勝手がいい悪いっていうのももちろんあると思いますよ。どうしても紙のね、例えば Kindle とかじゃ読んだ気がしないとか、本を持ち歩くことに価値を感じてるとか、そういう人もいると思うんで、ね。そういう使い方の問題っていうのはあると思うけど、結局はそれを所有してるかどうかっていうのが問題だったりするんですよ。物を持ってるかどうかっていうのが、重要だったりするわけなんですね。全員そうじゃないですよ。データで十分っていう人は当然電子化でいいと思うし、ね。データだけじゃ満足できないっていう人は現物が欲しいわけなんですよ。本だったら本棚に置きたい。ね。CD だったらもうジャケットとセットで欲しい。ジャケット見ながら音楽聴きたいとかね。そういうニーズがあるので、っていうか、これはなくなることはないと思うんですよ。そう。わかんないですけどね。100年後とかわかんないですよ。100年後とか200年後はわからないけど、少なくとも私が現役で背取りをやってる間っていうのは、間違いなく影響はないと思いますね。そうですね。流通量が変われば変わるほど、要は電子化が進めば進むほど、逆に紙媒体とかディスク携帯の商品って、要は現物商品って価値が上がると思うんで、稼ぎやすいでしょうね。結局流通量が下がるってことは価格を上げざるを得なかったりするわけなんですよ。そう。なので、稼ぎやすいじゃないですか、そしたら。ね。そうそうそう。あとはね、所有することにつながるのかな。これって面白い話だなというのが一つあるんですけど、私の知り合いの社長さんでですね、群馬では結構有名っていうか、社名を出せば、あそこっていうような会社の社長さんなんですけど、仲良くさせてもらってるんですよ。そう。で、その方に乗馬とかも教えていただいたんだけど、それは全然別の話なんですけどね。すごいセンスのいい社長さんなんですけれども、その方ってものすごく本をいっぱい持ってるんですよ。で、本棚に本がみっちり入ってるのね。そう。買った本を基本保存しとく方なんで。で、仲良くなったんで、これ売ってくれませんかと言ったわけなんですよ。そう。本がいっぱいあるんで、ね、もう読めないじゃないですか。置いとくのももったいないから、ね、私だったら、よそよりもやっぱりはるかに高く買いますよ、みたいな感じで。一度ですね、お願いしたことがあるんですけれども、結構いい本がいっぱいあったんでね、お願いしたことがあったんですけど、さっぱり断られましたね。もう全く取り付く島なし、みたいな。そう。で、何回かお願いしてるんですよ。っていうのも、私としては一回断られたんで、もうそれでいいんですけど、 奥さんとがね、結構言ってくるんですよ。もうマジで邪魔だし、スペース取ってしょうがないから、リビングにぐわーってあるんですよ。結構広いリビングなんだけど、そこに本がぶわーって並んでるんですよ。まあ見たらすごいっすよ。もうほんとすげえなと思うんだけど、奥さんが、まあ、とにかくこれをなんとか処分する方に持っていけないかと言ってくるわけなんですよ。まあ奥さんはそこの本棚を撤去して、ね、奥さんは、なんていうのかな、こう、骨董的な趣味があるんですよね。そういうのを飾りたいみたいなんだけど、旦那の本が邪魔で飾れないと。だから、まあ、その本を処分する方向に持ってってくれと。いうふうに、アテンションされてるんで、まあ、何回かね、声かけてるんですけど、まあまあ、絶対に売らないんですよね。で、まあ、なんでそんなに、かたくななんですかと。読まないじゃないですか、もう、って言ったら、読まないけど、置いてあることに価値があるんだと。いうわけなんですよ。それはどういうことかっていうと、その本棚に置いてある本を見ることによって、そっから、いろんなことを思い出すっていうんですね。そう。要するに、その本から得た知識をもとにして、行動したこととか、あとはその本をきっかけにして、広がった人脈とか、ね。その本を、まあ、その本の貸し借りとかがあって、得た人とか、そういうのを思い出すっていうんですよ。うん。だからまあ暇な時とか、その本棚を見てるだけで、いろんなことを思い出して、思い出に浸れるんで、満足なんだよ。みたいなことをおっしゃられてたんですね。でまあそれを聞いた時に、あ、なるほどと。本棚に保管されてる本っていうのは、アルバムの中の写真と同じなんだなっていうふうに思ったわけなんですよ。そう、いろんなものと紐づいてる。要は人生の、人生のっていうかまあ、履歴書みたいなもんですよね。うん、男の履歴書ですよ、本棚は。まあよく言うけどね、これはね。うん、男の履歴書なんですよ。それが、ストンと腹に落ちたんです。その社長のお言葉によって。ああ、なるほどな、と。ね。いうことなんですよ。そう。だからまあ、結局、現物として保存しておくっていうニーズがある以上は、ね。本っていうのは、まあ、なくならないでしょうし、これは CD とかでも一緒じゃないですか。ね。棚に並んでることによって、価値が出る。っていうですね、まあ、現物特有のね、価値っていうのがあるんで、まあ、そもそも現物ニーズっていうのはなくならないだろうと、思ってます。はい。まあ、そうは言っても、って思ってる方もいると思うんですよ。iPad に5000冊とか入った方が便利じゃん、みたいな。ね、そういう方もいると思うんで、具体的にはですね、じゃあどういった、商品だったら電子化に負けないかというのをですね、お話ししていきたいと思うんですけれども、例えば本で言ったら、紙の方がいい商品っていうのもあるじゃないですか。そういう本は電子化に負けないですよね。例えば、Amazon でね、Kindle で定価の8掛けぐらいで売ってるような商品でも、現物の本だったら、まあ、定価の3倍とかで売れるとかっていう本もあるわけなんですよ。絶対あるというか、私は何回も売ってるんですけど、じゃあそれは何かっていうと、画集とかですね。画集って絶対紙の方がいいんですよ。見比べてみればわかると思いますけど、例えばですよ、最新のデータをね、一番新しい iPad で見ようと、ね、最新の PC で見ようと、紙媒体の持つ魅力にはかなわないんですよ、画集は。そう。まあ、これ本当にね、見比べてみればわかりますよ。どんなに画質が良かろうと、まあ、紙には勝てない。ですね。画集はね。そう。で、画集買う人ってやっぱりかなり濃いファンだったりするんで、一番いいものが欲しいわけなんですよ。となると、やっぱり画集には勝てないですよね。データはね。はい。あとは、ま、写真集とかもそうですよね。まあ、写真集自体が、ね、現物ニーズが強い商品ではあるんですけれども、まあ、写真集もデータで見るよりは、紙で見た方が、いいわけなんですよ。いいっていうか、まあ、いいっていうと抽象的か。紙で見た方が、まあ、価値を高く感じられる商品なわけですね。はい。あとはね、意外と、小説とかも、紙の方が良かったりします。は はい。なんでかっていうと、まあ、これはこだわりの問題でもあるんですけれども、普通にね、フォントを選んで印刷するじゃないですか。紙って。紙っていうか、まあ、普通の雑誌とか単行本って。でも小説の方って、小説家の方って、ものすごいこだわってる人って、版画みたいな、ページの作り方をするんですよ。そう、まあ、今やってるかどうかわかんないけどね。今やってるかどうかわかんないけど、普通の印刷じゃなくて、一文字一文字、ブロックみたいに組み重ねていって、1ページ分の文字をね、組み重ねていって、バスって、作る、みたいな、そういう小説家の方もいらっしゃいます。はい。まあ、印刷会社泣いてると思うけどね。印刷会社さん泣いてると思うんだけど、まあ、それじゃないと雰囲気が出ないと。結局、小説っていうのは文字しか商品がないわけなんで、その文字の作りに異常にこだわったりとかしてるんですよ。そう。なので、まあ、小説とかっていうのも、やっぱり紙の方が良かったりもします。はい。あとね、まあ、そもそもの話をしちゃうと、小説はちょっと違うかな。ミステリー小説。うん、ミステリー小説とかだと、再販されなかったりしますよね。データで出てこないみたいな。そう。まあ、なんで再販されないかっていうと、例えばトリックの、ね、質を保存したいっていうか、その自分が考え出したトリックをコモディティ化させたくないみたいな、そういう作家さんも実は結構いて、絶対に俺の本は再発しねえっていう人が、まあ、結構いるわけなんですよ。うん。再発した方が儲かるのにですよ。儲かるのにもかかわらず、まあ、再発したいと。要はそのトリックの質の高さを維持したいから。みたいな感じで、まあ、そもそも再発されなかったりしますよね。そう、まあ、ミステリー小説とか、あとは SF 小説、ね。そういったものがプレミア化しやすいっていうのは、まあ、そういう理由もあったりするんですけれども、そんな感じで、そもそもデータになって出てこないっていう本もあるんですよ。まあ、その作家さんがお亡くなりになって何年かだったらね、著作権が切れちゃうんで出ちゃうかもしれないけどね。うん、まあ、それにしたって、明日、明後日とか、ね、1年後、10年後っていう話ではないんで、うん、まあ、我々が背取りで、ね、稼いでる間は、別に問題なく稼げるということになるじゃないですか。そう。あとはね、まあ、今お話ししたのは紙ですけれども、絶対に電子化に負けない商品っていうのもあるんですよ。絶対に負けません、これは。まあ、もう多分想像ついてると思うけど、フィギュアですね。フィギュア。うん。これはもう絶対に電子化には負けないですね。はい。仮にですよ、ね。まあ、負けないでしょうね。ホログラムとかで、ね、立体化させたとしても、多分満足しないと思いますよね。現物ニーズの、ね、究極まで現物ニーズが高まったような商品じゃないですか、フィギュアって。もともとがデジタルデータなわけなんですよ。コミックだったりとか、まあ、アニメだったりとかするわけでしょ。もともとはそういったデジタルデータであるものを立体化させる、現物化させることによって、価値を生み出してる商品なんで、まあ、電子化したら価値なくなりますよね、逆にね。そうそうそう。なので、フィギュアっていうのは、まあ絶対電子化には負けない商品です。はい。同じようにですね、考えれば、まあ他にもいっぱいあると思いますよ。もともとは電子で、ね、もともとはデータで、現物化させることによって、価値を生み出している商品っていうのは、基本的には絶対に電子化に負けないんで、ね、そういったものを探していけば、まあ、背取りでも電子化に負けない強い背取りができるんじゃないかなと思います。はい。あとはですね、プレミア商品ですよね。プレミア商品っていうのは、まあ、なんつうの、電子化には負けないですね。うん。要はこれも、現物ニーズっていうか、まあ、所有することが重要なんですよ。プレミア商品って。自分の手元に商品があることが重要なんですね。プレミア商品っていうのは。データで満足する人っていうのは、プレミア価格で物を買わないんですよ。そう、データだから、定価以上っていう選択肢はないわけなんですね。だってデータなんだから。そう、データってことは、流通性が半端ないわけなんですよ。そう。ってなると、別に、それを持ってることがステータスってならないわけじゃないですか。そう、どこでも買えちゃうんだし。そうそうそう。そうなると、 まあ、データで満足する、要はデータがあればいい、音楽だったら聴ければいい、本だったら見れればいい、そういう方の場合っていうのはプレミア価格で物は買わないんですよ。でもプレミア価格で物を買う人っていうのはその現物が欲しいわけなんですよ。現物を所有してるのが重要なわけだからこそ現物ニーズっていうのがすごい高いんですね。そうなので、まあプレミア商品っていうのは基本的には電子化には負けません。仮に電子化されたとしてもですよ、仮に電子化されたとしても現物が売れまくると思いますよ、プレミア商品だったらば。はい、まあ電子化された瞬間にプレミア価値がなくなるっていうケースも考えられますけど、考えられますけど、それは今までお話ししてきたもので守られますよね。要は現物を所有することが重要であったりとかね、紙の方がいい場合っていうのもあるじゃないですか。そうそうそうそうそう。あとは元々がデータだったっていう場合もありますよね。そうなので、結局はですね、プレミア商品っていうのを扱っていれば、まあ電子化されても影響はないと。むしろ電子化されるほどに現物っていうのは減っていくんだから、まあ、ニーズが高まって商売はよりしやすくなるよねということですね。はい、まあ私はプレミア商品が中心なんで、全然電子化っていうのは怖くないというベースがあるからこそこんなどっかり構えてるだけなんですけどね。うん、回転系しかしてない人ってやっぱり電子化されたらアウトだと思いますよ。うん、完全にアウトですね。だって電子の方が安いんだし、そう安いし早く手に入るわけですよ。そう、例えば回転本とかだとやっぱり定価以下の勝負になるじゃないですか、ね、で物を転がしてるだけなわけで、わけなんですよ。そう、そういう商品を買う人って基本的に別に電子でもいいわけじゃないですか。より安くてより早くてより便利なものであればいいわけですよね。要はデータだけ欲しいわけだから。そうなると、まあやっぱり回転系しかしてないとなると、電子化が進めば進むほど苦しくなるかなとは思うんですけれども、まあ今私が申し上げたようなジャンル、ね、紙の方がいい商品、要は現物の方がいい商品とか、データから現物化したような商品とか、あとはプレミア商品ですよね。こういったものを扱っていれば、基本的には電子化には絶対に負けないということになります。はい。ということで、まあ今回はですね、なぜか同じタイミングでですね、結構いただきましたんで、まとめてですね、音声でお答えすることにしました。はい。で、まあ、電子化についてもっと詳しく知りたいよと、ね、いうことであれば、鈴木みそさんっていうですね、漫画家さんがいらっしゃるんですよ。うん、私大好きで、昔から読んでるんですけど、大人の仕組みからね、ずっと読んでるんですけど、この鈴木みそ先生はですね、すごく電子化に、まあ、積極的な作家さんなんですね。そう、それゆえに、いろんなことを考えていらっしゃいます。うん。電子化された先の未来のこととか、出版社と作家との関係のこととか、ね、そういったものをものすごく深く考えていらっしゃる方なんで、そう、あとはま、作品に対する情熱もすごいですよね。そう。まあ、私としては大好きな漫画家さんなんですけれども、そう、その鈴木みそ先生の作品っていうのに触れると、よりですね、電子化っていうのは詳しく学べるんじゃないかなと思いますし、あなた自身もピンとくるものがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。なので、まあ、機会があったらね、ぜひ、そちらの作品にも触れていただきたいですし、まあ、セドラーとしては、電子化に負けないセドリっていうのを展開していけば、全然電子化怖くない。むしろやってくれるほど、こっちは稼げるぜっていう状況になるんじゃないかなと。いうふうに私は考えております。はい、ということで、今回の音声は以上になるんですけれども、この話を聞いた方の中でですね、ぜひ、もっと阿久沢の情報を欲しいと、阿久沢の話を聞いてみたいと思っていただけた方は、ぜひですね、私のメルマガをご購読ください。はい、私のメルマガはセドリスペース阿久沢、もしくはセドリスペース独立、これで検索していただければ、まずブログが出てきます。はい。ですので、そのブログの中にメルマガ登録フォームがありますので、そちらからですね、メルマガご登録いただければなというふうに思っております。はい。ということで、今回の音声は以上になります。ありがとうございます。